ありがとう、作家の本田健です。さあ、今日は、ケンケン&ナミナミ、ナミナミケンケンに行きます。よろしくお願いし
よろ
まし
くお願い
す。
します。
はい。本当にね、今、世界中でいろんな方が見てくださってて、今、
ね。
もういろんなところでね、声かけられて、見てますっていうことなんですが、今日は、3月20日、宇宙元旦、この日を境に二極化が確定するというテーマを、扱いたいと思います。まずですね、プロデューサーがくれたタイトルなんですが、2026年春分、運命を180度変える絶対条件ということで、これをね、テーマに話してみたいんですが、まず3月20日、宇宙元旦って、なみなみ、どういうことなんですか？
まあ、本格的に、例えば2026年っていうんだったら、その年がスタートするタイミング。まあ、元旦って1年の、ね、初めじゃないですか。でも、この宇宙的な観点から見ると、この3月20日、今年はね、の春分が、まあ、一番最初、この本格的なスタートになりますよっていう意味で、宇宙元旦と言われますね。
まあ、その時にね、多分こうエネルギーもすごく切り替わると思うんですが、まあ、二
確か
極
に。
化っていうことで、今ね、世界的にこういろんなことが起きてるから、やっぱりすごく、それは感じるんですけど、涙目から見てても、この二極化って始まってる感じがしますか？
そうですね。まあ、これはまあずっと前から言ってるんですけど、大きく分けると二極化なんですよね。すごいシンプルに、簡単に言えば目覚めの方に向かっていく流れ、そうではない方に向かっていく流れっていうこの極化なんですね。でも、結局この二極化の中でも多極化していくっていう、二極化の中の多極化っていうのをずっと話してきてるんですね。なので、まあ大きな部分で言えば二極化なんですけど、でも非常にこう細分化されていく、多極化になっていくっていうのがこれからです。
僕、勝ち組、負け組っていう言葉があんまり好きじゃないんですけど、でもやっぱりこう、人生を幸せに生きていこうと積極的に幸せをつかむ人と、それからなんとなく不平不満言ったり、どうせっていうふうにして、なんかこう、ぐじゅぐじゅしていく人の2つには分かれてる感じがしますよね。
そうですね。非常にそれは、わかりやすい例えだと思いますね。はい。
だからなんか、その必ずしもお金がいっぱいあって、ビジネスが成功してとかって言うんじゃなくてもいいけど、もうお金はね、最低限必要なもんだと思うんですけど、なんかね、やっぱりこう、そこはかとなく幸せに生きられる人と、どれだけお金があっても成功しても、なんかすごく辛く生きてる人に、そういう二極化になりそうな感じがしますね。
そうですね。本当に生きやすさ、生きづらさっていうのは非常に根本的な言い方として適当だと思うんですね。
今日はね、運命を180度変える絶対条件ということなんですけど、今日はね、あえてスクリプトとかを作らずに2人でポンポン話していこうかっていうふうに思うんですが、まずじゃあ、なみなみ、この、まあ、絶対条件とちょっと大げさなんですけども、YouTube のサムネっていうのはこういうふうにビシッと言い切らないとダメみたいで、
でも
僕
ね、
ら2
絶
人とも
対
ぜ、
条件、そう、間違いじゃないと思います。絶対条件っていうのは、もう本当に僕からすれば、まあこれももう皆さんの耳にタコなんですけど、自分を、今までの自分って意味ですね、古い自分っていうのをいかに手放すことができるか、これにかかってます。だから、これまでのその自分っていうものをこう、つなぎながら、新しい自由な自分にはやっぱりシフトできないんですよね。そうするともう、今までは今までって言って、いい意味でバスッと切り捨てられる人っていうのが、新しい可能性に向かってガンとオープンになれる。つまり、豊かさだったり、可能性であったり、そういったものが、よりこう、豊かにこう人生の中に流れ込んでくる条件になりますね。
そうですよね。そのためには、僕は一つね、絶対条件って言われてピンときたのが、今までの過去をポジティブもネガティブも一回忘れてしまうことだと思うんですよね。例えば僕の場合は、その本が今までどれだけ売れてきたとしても、もうそんなことは全部忘れて、今僕、英語の世界ではルーキーとしてね、もう初めてやる気持ちでやってるんですよ。なので、すごくフレッシュだし、ドキドキするし、自信もなかったりもするんですけど、でも全くゼロから、今までの実績はゼロベースで、と思うとね、なんかすごくこう、30歳、40歳若返ってる気持ちになるというか、まあ僕の年齢だと、結構もう同級生はあと1年、2年で引退だとか、出向だみたいな年齢なんですけど、もう僕はなんかこっから始まるぞみたいな、そういう気持ちでいるんですよね。
いや、
だから
素
やっぱ
晴ら
りい
しい
ろ
で
ん
す。
な過去を忘れてしまうっていうのは、絶対条件な感じがしますね。
これを覚えておかなきゃいけないってやっぱり思うことってあるんですよね。そういうふうに言われることってあるじゃないですか。これは決して忘れちゃいけないって。でもね、この決して忘れちゃいけないって言われるベースっていうのは、こんなひどいことがあった、こんなネガティブなことがあった、だから二度とこれを繰り返さないためにこれは忘れちゃいけないんだっていうのね。まあ、その対象になるものっていうのはいろいろあると思うんですけど、でも僕は忘れないことによってそこから出られないんだよ、忘れられないことによってそこから抜けることが逆にできなくなるんだよ っていうふうに伝えているんです。なので、やっぱりね、そのいいとか悪いとかっていうのはちょっとこの際ジャッジっていうのを横に置いて、ケンさんの言うように一旦いいものも悪いものも忘れてみるっていうのがね、すごくこの人生の新しい流れを呼び込む上で大事なんですよね。
そうですよね。うん、で、まあ、もう一つ絶対条件があるとしたら、最高の未来の方に意識を向ける。うん、その、例えば、うまくいかないかもしれないとか、うん、これからなんかこう、なんか人生が下り坂になるかもしれないとかっていうふうに思う自分と、はい、こっからすごいぞ私みたいに思うのと両方ともいけると思うんですよね。
はいはいはい、
なので、その二つにもし二極化するとしたら、うん、私やばいっていうふうに思えるかどうか。うん、なのでコメント欄にもね、はい、私やばいってよかったら書いてみたいんですけど、
はいはいはいはい、
なんか自分の可能性が無限だなっていうふうに思える人って幸せですよね。
う
ん、
本当にそうですね。その可能性に縛られないっていう、もうこうあってもいいし、こうなってもいいし、こんなことが起きてもいいしっていう、この柔軟性ですよね。それがあると、人生にこう何がやってきても、あ、これも OK って受け入れられるんですよ。でも、一つの可能性だけに限定されてしまうと、もう無意識のうちにこれはダメ、こっちは違うっていうふうに弾いてしまうので、だから、なかなかこう可能性の広がりっていうのを感じられないんですよね。
なるほどね。
うん。
あとは何かこれはっていうことってありますか？
うん、あとはね、僕はもう、その最高の未来にチャンネルを合わせるっていうのは常々言ってることなんですけど、別に最低の未来になったって別にいいって思うことなんです。うん、
なるほど。
最高の未来じゃなきゃ嫌っていうのが執着になるんですね。この未来じゃダメっていうのが執着になるんですね。でも結局どっちも執着していて、チャンネルを合わせているので、どっちも引き寄せる可能性があるんです。簡単に言うと。で、もし本当にその最高の、これ変な言い方ですけどね、最低の未来が嫌だっていうんだったら、逆にそれが来ても OK を出せるようになると、かえってそれは引き寄せません。
確かに確かに。例えば、うん、その自分がうまくいかなくても、まあそれはそれでありだなっていう感覚ですよね。
そうです、そうです。はい。なってもいいし、ならなくてもいいんです。
確かに確かに。だから、はい、例えば病気になったら嫌だとか、お金がなくなったら嫌だとか、なんか家族がいなくなったらダメだとかって思ったら、うん、恐れから、まあうん、なんか未来をぐっとこう引き寄せてしまうとこってありますよね。
そうです。それを守るための動きになりますよね。家族を失わないための、健康を失わないための、うん、何々を失わないためのっていう、この恐怖や恐れが、もしくは不安がベースになっている動きっていうのは、結果、その恐怖や不安や恐れしか生み出さないんですね。
そうですよね。なので、うん、なんかこう、僕はこの、元旦の時にね、皆さんぜひ、体験していただきたいのは予感だと思うんですよね。うん、
はい、
で、この予感がやっぱりすごく大事で、うん、こう、確証とかなくていいんですよ。うん、なんかうまくいきそう。よかったら皆さん、チャット欄に書いてください。なんかうまくいきそうって、この感覚は、絶対うまくいくっていうと、それは逆に恐れが入ると思うんですよね。
うんうん
うん、だからなんかうまくいくそうぐらいだと、はい、なんかちょうどいい感じかなって思うんですけど、うん、どうでしょうか。
そうですね。あと僕はね、もう一つ、なんだかわかんないけどうまくいきそうっていうのもいいんですね。なんだかわかんないけどっていうのが実はミソなんですよ。
は
い、
うん、
だから、どういうふうにかはわかんないけど、どうしてそうなのかはわかんないけど、全然確証なんてないんだけど、でもなんだかうまくいきそうなんだよねっていうのは、その現実を引き寄せる上で、まあ、引き寄せるって言葉を使った時に引き寄せる上でね、とっても大事な、こう、鍵になります。
そうですよね。そのなんだかうまくいきそうの中には、はい、その今はわからないけど、うん、いろんな不思議な偶然が入ってくる余地を残すってことですよね。
はい、まさにそうです。はい。
例えば、最近、なみなみでこういう不思議なことがあって、なんか、はい、ってなんか、よくわかんないけどうまくいっちゃったなってことってありますか？
僕、もう日常茶飯事そうなので、あまりこれがとか何がとかっていう意識を持ってないかもしれないですね。例えば何か必要なことっていうのがあったとき、じゃあこういう結果を自分が望むっていうのがあったときに、その結果にただチャンネル合わせるだけなんですよ。そしてチャンネル合わせるっていうのはそうなるとただ意図するだけ。シンプルに言うとね。でも、それがそうなってもならなくてもどっちでもいいんですね。いつも言っている。この意識でいると、それは自然に形になってくる。もしくは人生の中に流れ込んでくる。っていうふうになるので、もうね、あ、これがこうなった、あれがそうなった、これもそうなったっていう意識があまり正直ないんですね。
うん、そうですよね。はい、いや、それでね、僕もそんなことあったかなと思ったら、うん、確か去年、僕は最近伊勢神宮にね、何度も行かせていただく、ことになってるんですけど、うんうん、それが、急に伊勢神宮に行けるようになったのも、
はい、
もともと僕は確かね、どっかブラジルかどっかに行く予定だったんですよ。
ほう。
で、2週間まるまる空けてたんですよね。
はい。
で、それが、やっぱり行かなくなったっていうことで、結構直前になって、なんかそれが延期になったんですよ。やっぱ来年させてほしいって言って。
なるほど。
で、その時に、って思ったけど、結局その間に2つ僕の人生を変えるような大きな、こうスケジュールが入って、ケンさん、その日空いてますかって言われた時に、その時ちょうど海外行ってるんですって言ってたのが、パカッと空いちゃって、で、そしてまた前の日に、ケンさん、明日なんですけどっていうふうに言われて、まあ僕の先生からだったんですけどね。
はい。
で、そういうふうに誘われても、前だったら、ああ、すいません、その日はって言ってたのに、別のやつがキャンセルになったから入れたんですよね。はい、そういうことってありますよね。うん、
あります、あります。いっぱいありますね。だから最善が結局起きるっていう信頼がベースにあるかどうかなんですよね。僕はもし、その何かこう、じゃあ楽しみにしていた予定がパンと開いたとしたら、もっと楽しいことがそこに入るんだと思う人なんですね。なので、
なるほど。
だからこう、起きてることっていうのは全部自分の最善につながっているっていうのがもうベースにあるので、要するに何が来ても揺れないんですよね。そういう意味では。うん。
素晴らしい。というわけで、あっという間の、はい10分でしたが、一旦ね、はい、ここで終わってまた別動画撮りたいと思います。
了解しました。
では皆さん、なんかよくわかんないけど、うまくいく、なんかうまくいきそう、そういうことをね、どんどんチャットに書いてきて、よかったらどういうことがうまくいきそうなのかっていうのもチャットに書いていただけたらと思います。はい、では、はい3本締め。
3本締めね。はい。
はい。
では行きましょう。せーの。ありがとう。
ありがとう。
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 バイ
ナラ。
バイナラ。おー、ありがとうございました。
やったー。今度京都でイベントをやることになりました。4月の5日、6日です。最近海外におりましてなかなか日本にいないんですけど、4月の5日、京都で1日セミナーあります。タイトルは2026年決めた未来願望達成法ということで、どうやって僕が夢を叶えてきたのか、そして夢を叶えていらっしゃる方の特徴、そしてどういうふうにやれば夢が叶うのか、たくさんの願望達成法、引き寄せ方法について研究してきた本田健が1日かけてたっぷりお話をしたいと思います。